一時なんかその子どもたちに本を読み聞かせる運動っていうのがこう街に流行るというか、
はい、
あのブームになったってことがありましたよね。あ、今でもそうなのかどうか私よく分かりませんけど、で私あのちょっとあるグループのを覗いたら、うん、非常にオーバーアクションで、このちょっとへきへきとするようなね、
あ、そうですか、はい、
読み方をしてらっしゃる方がいらしたんですけど、ああいうのはどうなんですか？
そうですね、まあ、私も個人的にはあまりオーバーアクションでね、あのやるのはあの、うん、そうですね、そんなにあのどうかなってちょっと思いますけれども、うんうん、まあ、でも本当にその人のね、やっぱり何かしら生き様とかね、うん、その人の思いとかってやっぱり正直に出ちゃうんですよね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、
でも例えば同じ本でも子供に読み聞かせるのと、例えば老人ホームっていうんでしょうか、ちょっとお年を召した方たちに話すのとではやっぱり反応も違うし、
はい、
それから、うん、語り方も違うでしょうし、
やっぱりこうどういうふうに読むのかとか、どういうやり方でっていう以上に、うん、
はい、
こうどういう思いをここの私の前にいる人たちとこう、はい、共有できるかっていうところで、はい、私自身の心をこう定めるというか、まあ、例えば老人ホームなんかですと、はい、やっぱ認知症の方、はい、本当にもしかすると理解されてないんじゃないかなと思えたり、はい、あるいは寝てしまう方もすごく多くいますけれども、もともと例えばやるときにあまりわからないので、こう子ども向けに、うん、こう優しくゆっくりと、うん、簡単なお話をみたいにこう言われたりすることもあるんですね、
はい、
でもそういう簡単とか難しいとかっていう以前に、
はい、
私なんかは、あ、本当にこのお年寄りの方たちがこの社会を作ってくださって、私が今ここに立てるんだっていう思いをまず感謝の気持ちとして持った時に、
はい、
心が通じたという経験があるんですね。やっぱり最初こうやるときに、どういうふうにやったらこの眠ってしまう、あるいはこう規制を発するような、うん、方たちを前に、私が本当にこの絵本というものを読む意味があるんだろうかなんてちょっと思った時期もあったんですね、はい、その時に、あ、本当に私がここに立つ思いっていうものを素直にこの 場に立って絵本を通してこの方たちと共有する気持ちを持とうと思った時に、はい、ガラッと雰囲気が変わったんです。
あなたがそう思っただけで変わった、
思いましたね。それでそのことをちょっとお伝えしたんですね、本を読む前に、そして、あれは確か、源平絵巻かな、源氏と平家の絵巻の絵本があるんですけれども、はいはいはい、素晴らしい本なんですけれども、もしかするとちょっと難しいかもしれないっていう、少し長めの30分ぐらい の、
はい、
絵本なんですけれども、はい、まあそれは本当によく聞いてくださって、反応が、ね、違いました。それは私は肌で感じたんですね。ですので本当に私が本当にこの瞬間にどういう思いをこの方たちと一緒に持つのかっていうことに、はい、きちんと向き合うっていうことがどれだけ違うのかっていうことに気づかされるような思いがしましたけどね。
そうするとその方たちも源平というものに対してやっぱり何かこう昔の思い出が蘇ってきたり、
そうかもしれません ね。
その時のその絵本ですから、うん、きっと綺麗な絵があって、
はい、
おそらく若武者の絵があったりすると、はい、そうそうこういうんだったんだよなみたいなところもあったんでしょうかね。
そうかもしれませんね。でそれは鎌倉 の、地名が出てきたりとか、ね、静か御前が出てきたり、やっぱりどこかで記憶のどこかでここ呼び覚まされるようなものがあったかもしれませんね、
そうですね、
その
方たちにとってもすごくいい時間だったでしょうね。でもやはりそれを大久田さんご自分でこう向かって受け止めてらっしゃるというのも大変幸せですよね。
あ、本当に幸せだと思います
ね。自分が投げたボールがパーンと返ってくる、確実に返ってくるっていうのは幸せですよね。
そうですね、
でも大久田さんなかなかいいですね。幼い子供たちにもボール投げて帰ってくるし、私を召した方にもちゃんと受け止めてもらえるね。
そうですね、
素晴らしい楽しそうなお仕事ですけども、難しいことって何かありますか？
そうですね、難しいなと思ってやってきたことは実はねないですね。やっぱり私本当に根っから絵本が好きなんですね。なので本当に絵本屋さんに行くと、もう本当に5時間でも6時間でも、
ご覧になってる、
見てますね、
見てらっしゃる、
でそれで今だと本当に 昔だと5時間6時間読んで もう決めかねるような思いがあったんですけど、はい、今だと背表紙見ただけでこれだって思うような感が湧くぐらいな気持ちが、しますね。
その絵を背表紙見ただけでこれだってくるのはその、タイトルですか、絵ですか、作家ですか。
いやそれはね、その絵本がね、放ってる木かもしれません。絵本を持った時にね、本当に肌触りから、紙質から、匂いから、本当ほずりしたりしながらね、この絵本がこの1ページ1ページがね、作家さんがね、言葉を選び、絵を描く方がね、一枚にその物語の思いを本当に込めて一枚にして、でそれでその想定される方、絵本をこう私たちに手渡してくれるまでの間に、いろんな方たちが思いを込めたそのね、裏表紙のこう色なんかも特に私はゾクゾクしちゃうぐらい好きなんですね。
そこまでぐらいになるんですかね。
もう本当に大好きです。背表紙の色で決まるんじゃないかと思うぐらい、
背表紙の色、
そうですね、そういうものから私はなんか本というものが本当に大好きなんですね。
じゃやっぱりその作り手の真剣勝負と、
そうですね、
選ぶ方のその真剣勝負とがそこでパシッと合ってるわけですね。
そうかもしれませんね。
やっぱり生実家な思いじゃこのお仕事はできないっていうことの、
いや何でも本当にきっとそうなんじゃないかなと思いますね。
一度大久田さんが選んでらっしゃる本がどんなのかっていうのを拝見したいぐらいですね。
もうぜひ、
ね、今どのくらい蔵書をお持ちですか。
そうですね、
数えられない、
いや1500ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。
わ、大変ですね。
そうですね、
今鎌倉でやってらっしゃる日向ブックの会、これは希望をする方が皆さんが勝手にいらっしゃるというのは変ですね。申し込んで、どなたにでも来ていただける。
そうですね。私本当に活動がこう割合となんかいろんなことをこうしてきたこう経緯がありますのでね、今日向ブックの大人のための絵本の会というのは何箇所かで定期的にやらせていただいている、ものもあるんですけれども、北鎌倉の雪道美術館で、これはね本当に素敵な感じで今度はゲストをお呼びして、やるんですけれども、大体土曜日なんですけれどもね、あとは、稲村ヶ崎のどんぐり工房っていうところで、絵本とハブティの時間みたいなものを持ってるんですけれども、あとは呼んでくださったらどこにでも行ってやりますよっていう形も取ってます。
そうですか。例えばその、講習会、
はい、
大久田さんのような方を育てるような働きもしてらっしゃるんですか。
そうですね。そういう形で呼ばれることは多くありますね。だからお母さんの子育てのための会であったりとか、あるいはそうですね、もう限定されないですけれども、読み聞かせの活動をされる方のためみたいな形で、ちょっと読み聞かせのお話をしてくださいみたいな形で呼ばれたり、あるいはもうちょっと違う形なんですけれども、本当数年前から本当いろんな場所でやらせてもらっていることの一つの中に、命っていうものを絵本を通して感じることで、その中命っていうことの中には生、生きること、それから立身弁の性ですね、っていうことも含めた、セミナーもやっています。
全部手広くやってらっしゃるんですね。
そうですね。いやもう全部ね、芯は同じなんですね。大切なものを伝えたいっていうところで、同じなんですけれども、本当にそうですね、本当に子どもたち、あるいは若い子たちが命っていうものを本当に軽んずるような事件が多くありましたり、あるいはそれ本当に隠れているようなところで、例えば性感染症なんかすごく若い子たちに増えているんですね。
何ですか？
性感染症っていう性の病気ですね。性感染症ですね、はい、で、そういった自分の体の知識をきちんと持っていない子どもたち、あるいは若い女の子たちが、心と体を痛めるっていうようなことを、私の本当古くからの友人の産婦人科医の、方からもずっと聞いておりまして、これをもう本当にずっと私も一緒にこう活動してきているんですけれども、そういう子どもたちに 何か性の知識をきちっと科学、体、心、はい、その知識としてきちんと持ってもらった上で行動 し,、うん、して命っていうものを捉えてほしいっていうことで、うんうん、あの性教育とまではいかないんですけれども、うんうん、絵本を通して、そういうふうなお話ができたらいいんじゃないかなということで、うん、そういうセミナーも開催させていただいています。
性という非常に微妙な、うん、あのちょっとタブー、ね、うんうん、日本でタブー化されているような問題に、はい、
うん、
本絵本で、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、啓蒙するというのは、うん、分かりやすいやり方かもしれませんね、
うん、だから直接的な、ね、うん、性を取り扱った絵本じゃないんです、うん、あのもっとね、もしかすると本当遠くの方から攻めていくみたいな形の絵本の取り扱い方なんですね、うんうん、だからもう決して具体的な性のことを絵本を取り扱ってやるという形ではなくて、どこかそこに向かうというかね、うんうんうん、あの自分 の, その体を考えたときに、その風邪を予防することも、あるいは性感染症を予防することも同じ、うん、あのちゃんとこうまっすぐな科学的な目で自分の体を見つめること、あるいはあの五感を使ってさまざまなことを感じ取る力みたいなものが、あの結局は性行動にも、あるいは命に向かうことも、あるいはお友達とのいろんなことについても、あるいは思春期にありがちな自分を否定しまう、否定してしまう気持ち、そういうものに向かうときも、こんなことがあるんだよ、こんなメッセージがこんなふうに隠されているんだよっていうようなことで取り扱ったりしますね。多分きっとね、本当にね、人間がこうつなげてきた命とか、こうつなげてきた大切な何か思いとか、そういう言葉にならないものとか、はい、そういうものをこう伝えていきたいっていう、そういうことなんですよね。毎日の、あるいは暮らしぶりがあったり、生き様みたいなものが、それがもう全部こう反映されてくるみたいなね、あのそこが大事だと思うんですよね。
それはどっか学校もあるとか、
そうですね。そうですね、学校からの PTA の方から、あの頼まれたり、学校から頼まれて、子どもたちに中学生、高校生にお話しすることもあります。
そうですか、
うん。
今日のお話はここまでです。続きは来週お送りしましょう。番組では皆様からのご意見ご希望をお待ちしております。ご意見はファックスでお寄せください。ファックス番号は 0467257010 です。ではごきげんよう。お相手は宮城美智子でした。